業界泣かせの正直不動産、不動産投資で人生に最大のレバレッジを。
こんにちは、ライトワークス代表の柴田祐希、柴祐です。
こんにちは、インタビュアーの細井文枝です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴祐さん、私午前中ね、スーパー行ってきたんですよ、
は
い、
ええ、
もう今に始まったことじゃないけれども、
はい、
ちょっと前の3000円分のお買い物がもう5000円になってたりするんですよね。本当に物の値段って全てが上がってるじゃないですか。
そうですね。
土地もそうですよね。
そうですね。いや本当お米とかもなんかね、すごい上がっちゃってますよね、
うん、上がっちゃってる。だからもう子供が成長期の時じゃなくてよかったなんて思っちゃうもん。
いや、なるほどね。いや、確かに。はい。まあ、土地も、建物も上がってて、まあ、土地はそのまま上がってるんですけど、建物は、その、要は人口って言いますけども、その人件費と材料費が上がっている。結果、建物も上がっているって感じですね。
なんかこの年末もね、年末ってもうだいぶ前だけれども、なんか、テレビ見てたら、東京の人かな、マンションも1億ぐらいだから買えないんですとか言ってたから、あ、そんなになったのね、なんて思って。
本当そうなんですよね。やっぱ東京の、まあ、タワマンがブランド力がやっぱりどうしてもあって、まあまあ海外投資家の動きもあるんですけどね。すごいやっぱり上がって、8000万で買った人がやっぱり1億5000万ぐらいで今はなってるとか、買っといてよかったっていう。あ、それとも本当タワマンの分かりやすいなんか事例であって、まあそれ、そうなるとタワマン買えません、じゃあ普通マンションにしようかしらとか、東京買えません、千葉、埼玉、神奈川にしようかしら、まあそういうふうになっていくので、まあ郊外にも波及していくっていうのはありますね。
関東の方はやっぱり上がってる。まあ、全国的に上がってる。上がってないところも、ないんですか？ないんですかっていうか、結構なんか田舎の方とか、なんていうのかな、過疎地って言ったら変だけれども、
はい、
あるじゃないですか、なんか。
そうですね。
田舎暮らしに憧れる人を呼ぶみたいな土地とか。
はい、
ええー。
はい。そうですね。
ところは。
基本、まあそうですね。いろんなところにお住まいのリスナーさんがいるかもしれないですが、投資熱があるっていう意味では関東にちょっと、関東とかに絞って話をしますと、多分上がり方って、その、東京のど真ん中とかがこう、レッド、こう赤くこう、高いってこうなったとしたら、周りがこう、ちょっと赤い、オレンジ、黄色って、わーってなっていくイメージをすると、青梅とか、高尾とか、大月とか、東京都でも、もうかなりその山の方、別に上がってないんですよね。
あ、そうなんですか。
千葉も、まあ下の方ですね、まあ半島の方、南の方。埼玉も上の方。別にそんなに上がらない。要は東京が、すごく便利だったり、ブランド力が高いと、皆さん感じていらっしゃるので、まあそこでは買えなくても、その60分圏内住みましょうかしらみたいな発想なんでしょうね。で、まあ同じことが名古屋とか、まあ博多、天神とか、大阪とか、まあこう点でその部分がすごいっていう認知になってるので、まあその周りはじわーっと上がるっていう、そんな感じ。なので今こう言ったようなものに該当しない地域っていうのは、まあもっともっと多くありますよね。こう、あんまり何県って言うとちょっと かわいそうなんで あれですけど。地方都市なんて言いますよね。それこそ半導体で、ちょっとどう忘れしましたけど、九州の方がすごい上がったりとか、長崎とか、そのスタジアムの熱がすごくて、周辺が爆上がりしたりとか、ニセコとかそういうね、ブランドの地とかがまた復活したり、静岡の熱海がまた復興したりっていう。点で盛り上がって、その周辺がじわっとするっていう感じでしょうかね。
じゃ、全国一律で上がってるわけじゃないってことですよね。
そうです。
うん。
そうです。そうです。で、本当ね、最近投資家さんで、東京の文京区とか、その板橋区で、の地主さんで検討されている方がいたんで、これって令和4年からどんぐらい路線価上がっているかなって見たら、例えば、まあ、31万、32万、33万、35万とか、40万から50万に4年上がったりして、すごいインパクトがあって、まあ、その土地が、400平米だったりするんですけど、30万だったら30かけて1億2000万だけど、40万になったら、いくらだったら1億6000万だし、50万だったら2億っていうふうになるんで、1億2000万の時に買ってたら、もう2億の価値にこうなってるよっていうような話なので、路線価自体が上がるっていうのは、それだけインパクトがありますし、建物もね、ちょっと映したいんですけどね、これが建築標準単価。ちょっと皆さんは、ちょっと建築標準単価って打ってもらえるといいと思うんですけど、
建築標準単価ですね。
まあ、こちらではちょっと画面に映してますが、令和5年の木造がこう、1平米20万っていう見方をするんですよ。4年が17万。もうこの時点でめちゃくちゃ上がってますよね。
すごっ。
だーってこうずっと上がってて、例えば平成初期1年だと12万円。昭和の、それこそ、ちょっと、極端な話でね。昭和の36年は1万ですよ。だから、昭和36年は木造は1平米1万円と見ていた。それが今20万、20倍なんですよね。そう、だから金が上がるだな、何が上がるだ、ハンバーガー59円が400円っていう話はあるんですけど、やっぱ世の中はインフレして、長期的にインフレしてますよっていう話なんですよ。
すごかった今。
そう。すごいんです。だからまあ、もちろんね、昭和40年に、土地とか建物を持った人が、それが今、まあ、多少ね、だいぶおんぼろでしょう。でしょうけども、その土地は当然上がってるし、建物をまあ、ね、ちょっと価値はなくなっちゃってるかもしれないけど、増えるんだとしたら、例えばリノベーションすれば、いい家賃で買えたりするっていうことなんで、
その
うん。
方のお子さんとかめちゃくちゃラッキーですよね。
そうですよね。すごいそれは思いますね。でもなんか、インフレは私なんでするのかっていう、その経済学的なあれは知らないんですけども、なんかあれだと思うんですよね。人間の心理として、アニメとかでもよくインフレするとかっていう言い方をするんです。例えば、ワンピースのルフィとか、まあ、ナルトのナルトとか、途中から、まあ、ドラゴンボールもそうですけど、めちゃめちゃ強くなって、周りもめっちゃ強くなるみたいな。基本やっぱ人間ってその、キャラクターでもその、経済でも数字でも、何でもこう、向上してないと気持ち悪いっていうのが基本の心理にあるんで、やっぱ、時給がね、1000円から1200円に上がっていくし、給与もやっぱ上がっていかないと気持ち悪いし、うん。で、それに物価も上がっていくしっていうふうに、数字が上がる。何かが成長するっていうのが基本の人間の心理だと思うんです。うん。で、それに、こう制度として日銀も何パーセント上げましょうとかって決めちゃってる以上、実態の経済との乖離とかそういうギャップは知らないですけども、やっぱり数字としては上がっていくっていうのが世の中の断りなんだって思うんで、江戸時代とかからもうして。
確かにそうね。
うん。だからまあ、賃貸戸建て論争とかもありますけど、それなりの場所だったら、ある程度買ったもの勝ち、まあ持ち続けたもの勝ちっていうのはあるんだと思いますね。
とはいえですよ、なかなかみんな今決めていいのって思ったりすると思うんですよ。なかなか一歩踏み出せないっていうかね。
それはまあなんか気持ちの面とか、あれ、買い時とかそういう話ですよね、きっとね。うん。まあなんか、もうちょっとこう、値段が下がるんじゃないかとか、まあ今がちょっと高掴み、バブってて高掴みなんじゃないの?みたいな話はね、よくあると思いますね。
思っちゃう。
うん。それはね、そう、結構誰もがわかんないかなと思っ ていて、多分その半年とか1年とか2、3年ぐらいでの波だと、一番安い時期ではないっていうのはあるんだと思うんですよね。ただ、まあ、多分その卵とかね、ハンバーガーと違うのは、やっぱ賞味期限が長いっていう で、土地において賞味期限がないっていうところがあるので、
まあね、
ああ、
生
デイ
もの、
トレード
ご
しない。
飯ではないから。う
卵1週間ぐらいかな。だからまあ、昔169円とかで買えてたから、そのうちに1000パック買っとけっていうのは実際できないわけで まあでもね、不動産は土地はずっとですし、建物はまあ40年ぐらいは持つものだとしたときに、そのぐらいのトレンドで見ればまあ上がるでしょうっていうのが今までの歴史が示しているところかなとは思うので、まあそんなにね、買って損することはないだろうと。早めに買っとこうっていう、そういう楽観的な考え方でもいいんじゃないかなと。
それで生まれたこの名言ですね。
名言？あ、買った方がいい。そうですね。はい。何か煽るつもりはないんですけども、本当に、心底そう思ってます。
基本、勝った者勝ち、持った者勝ちということですね。柴谷さん、今回もありがとうございました。
い。ありがとうございました。
概要欄に公式 LINE の URL 載せてあります。ご興味のある方は登録してください。